さんこんばんは、竹中睦美です。竹中睦美のサウンドフォーユー、今夜も番組スタートです。いよいよね、8月がスタートして本当に夏本番なんですけども、今年の夏はね、本当に暑いということでね、私も日傘はね、いつも毎年愛用してるんですけども、最近ね、使い分けするようになって、一応ね3本使い回してるんですけど、1本目はね普通の、日傘で、雨の時も使えるっていうね、いわゆる、雨の日と晴れの日と兼用でできるタイプのもので、普通にね、折りたたみのものなんですけど、これはちょっとね、急に雨が降ったりね、天気の急変も多いこの頃なんで、そういうね、日に持ち歩きます。で、2本目なんですけど、これはね、なんていうかな、 日の当たるところを日傘を差して歩いて、そして、電車にね乗ったりバスに乗ったりっていうことで、日傘を畳んだり開いたりっていうのを頻繁に行うときにね、ちょっと面倒くさいんで、簡単に折りたためるタイプの、いわゆる日傘って2回ぐらいね、折りたたみの場合はアクションが必要だと思うんですけど、それがね1回で済むっていう、ちょっと長めのタイプの折りたたみ、これがね結構便利なんで、開く時とそれでしまう時と、結構ね工程が短くて済むっていうのをね2本目で愛用しています。で、3本目の日傘は雨傘の長いタイプと同じように折りたたみではないタイプのものなんですけどね、これはちょっとね近くのコンビニとかスーパーなんかに買い物に行ったりする時、でショッピングの時にカートとか使う時にね、結構折りたたみ傘だと邪魔になることが多いんで、そのままカートに差し込めるタイプのね、折りたたまなくてもいいタイプの日傘、これをね3本目の日傘として愛用してるんですけど、なので時と場合によってねちょっと使い分けると結構ね便利で、ね、本当に雨の日なんかでもね、なかなか傘って持ち歩くのちょっとね邪魔になったりね、荷物になったり、なるべくねスムーズにね移動したいなということでね、結構使い回してその3本をね、今日はこれっていう感じで選んで使うようにしてるんですけどね。で、最近ではねハンディファンとかも愛用してる方多いと思うんですけど、日傘にそのハンディファンが一体型のものなんかもね進化型として出てきてるみたい でハンディファンなんかもね要するに日傘に取り付けられるタイプであったりとかね、もう本当に暑いんですけど少しでも快適に過ごしたいということでね、いろんなね工夫した商品もねなかなか最近見かけることが多いんですけどね、私はその日傘をね使い回して、3本をね今日はこれっていう風に使い分けると結構ね快適になりました。ということでね、じゃあ今日はまず1曲、おかけしたいと思います。竹中睦美、マトリカリアでインパルス。 しています。竹中睦美のサウンドフォーユーです。インパルスをお聞きいただいております。ということでね、今日から8月がスタートしたということで、いよいよね8月といえば花火大会、前回ね、ちょっと紹介したんですけど、いよいよ明日8月2日の土曜日、夜の19時15分から20時20分までの予定で、市川市民納涼花火大会、これがね江戸川の河川敷の方で開催予定ということでね、もう明日予定ねされてる方もたくさんいらっしゃると思いますけども、なんとね総打ち上げ数が約1万4000発ということなんですけど、最初のオープニングのね最初の5秒でなんと1000発を一気に打ち上げると、これすごいですよね。もうだから最初からもう本当にぶち上げるって感じでね、5秒で1000発って本当にすごいなと思うんですけど、めちゃくちゃね楽しみだと思います。それから今年はね高さ50メートルの富士山を形取ったね仕掛け花火、これがね世界一の記録への挑戦ということで、ね、成功するといいなと思うんですけどね、本当にねこれ楽しみです、仕掛け花火ね。から、ラストね、まあ、一応20時20分までということの予定なんですけども、最後はねこの発光時間が長いしだれ花火が用意されているということでね、カムロね、これラストに見れるということでね、本当にね楽しみな花火大会がいよいよ明日ということでね、校庭の場合は中止ということなんですけどね、なんとかね、雨が降らずにね、明日開催されますようにということでね楽しみです。それからね、まあ、夏祭りも各地でたくさんあるよっていうところで、少しねいくつか紹介したいと思うんですけども、まずねこれは、今日から、8月の3日までということで、ケミ川神社の方で例大祭が行われています。で、このねケミ川神社の方ではほおずき市ということでね、境内でほおずきのね鉢植えとか枝がずらりと並んで、まあ、夏らしいねこの涼やかな演出をされているということでね、まあ、夕暮れ時からねこの灯される光がねこのほおずきと一体化して、夏ならではの幻想的なね風景が楽しめるということでね。でこちらの神社ね例大祭ということなんですけども、夏のね病気に打ち勝とうということでね、そういうね厄除けのものがあるということです。3日まで県川神社でほおずき市例大祭が開催中です。それからね8月といえば、まあ、もうお盆時期ということで、8月の、まず1つ目ね13日と14日水曜日木曜日なんですけども、こちらはね、南行徳から麻薬徒歩で10分ぐらいのとこにある市川の熊野神社、江戸川沿いにあるねこの熊野神社の方でも納涼盆踊りがあります。8月13日水曜日、そして14日木曜日の2日間で、時間の方は、夕方18時から21時30分までの予定ということでね、まあ、本当にね盆踊りね夏という感じで楽しみなんですけどね、熊野神社です。それから、もう一つね8月の14日の木曜日と15日の金曜日には、浦安市納涼盆踊りということで、これはね浦安小学校の方で開催ということです。で一応ね2日間14、15ということで、時間の方は18時30分から21時までの予定です。でね、まあ、この時期なのでね本当に雷鳴ったりとかねいろいろあるかなと思うんですけども、こちらのね浦安市の納涼盆踊りは、もしもこの2日間がお天気の具合が悪くて中止になっちゃった場合には、16日の土曜日に開催するということでね、3日間あるので、ね、安心というかね多分大丈夫じゃないかなと思うんですけども、詳細なんかは浦安市のホームページなんかにも、チェックしていただけるとね細かいことが書いてあると思います。で、無料のなんか送迎バスなんかも 出されるようで、このね浦安小学校まで近くまでね、そういう無料送迎バスもあるようです。8月14、15、浦安市の納涼盆踊りがあります。それから続けますが、今度は8月16日の土曜日と17日の日曜日、これはね千葉市の中央区にある中央公園で、第50回千葉の親子三大夏祭りということでね、楽しみなんですけども、中央公園は、一番近いのがねモノレールの吉川公園駅前、そちらから行かれるのが一番近いかなと思うんですけども、16日の土曜日の方は午前11時から夜の20時までで、これが前夜祭で、本祭りがね翌日の17日の日曜日なんですけども、これは、お昼13時から20時までで、見どころとしてはねこの、本祭りの17日の方には、2000人規模でね町を練り歩く千葉踊りということで、これはね飛び入り OK ということなんでね、本当に当日ねどなたでも飛び入り参加可能ということでね、ぜひ楽しみなとこなんですけども、このねお祭りなんですけども、1976年から現在まで続いて毎年開催されているということで、歴史あるねお祭りということでね、1976年の時点でこの千葉のね開府から850年が経って、それをね記念してこの年から現在まで続いている歴史あるお祭りということでね、楽しみです。でしかもね区切りよく、今年は第50回ということなのでね、楽しみです。それからね、番組の方が月1回の放送ということなので、ちょっと先取りっていうことなんですけど、来月9月になりますが、9月には船橋市民祭りもあります。でこれは日程の方は来月9月27日の土曜日と28日の日曜日で、4会場でふれあい祭りっていうのがあるんですけども、会場の方は船橋会場、中山会場、習志野台会場で、津田沼とかね、本当に何箇所かたくさんあるので、他の地区も確かあったと思うのでちょっと確認していただければと思うんですけども、船橋市民祭り、これが来月末の9月27、9月28日に開催予定です。ということでね、本当に、今夏休みということでね、学生の方なんかお休みだと思うんですけど、明日の花火大会であったりね、盆踊りであったり、なかなか楽しいイベントが続きます。じゃあねここでもう一曲おかけしたいと思います。竹中睦美バンブレックスでかなり。 届けしています竹中睦美のサウンドフォーユーです。8月ということでね、花ね、本当にね、華々しいね、花火大会であったりね、それから盆踊りであったり楽しみなイベントがたくさんということで、まあね、8月といえば浴衣をね着る、方もねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、今年のね浴衣のトレンドがあるらしくって、今年はね大柄なレトロモダンの柄であったり、まあ本当に写真映えするね華やかなデザインが人気だということで、まああと柄的にはレトロモダンっていうのがテーマ人気みたいです。で帯なんですけどね、帯は真ん中のところに本当にね飾り紐を添えてちょっとね可愛らしくワンポイント入れるっていうね飾り紐を添えるのがブームみたいでね。でカゴなんかもカゴバッグと言われるねちょっと丸みのあるシルエット、これがね人気みたいです。で私もねカゴバッグ持ってたんですけども、巾着風にね中に少し布があしらってあって、そうするとこう、まあ、巾着縛るのでね、なかなかお祭りでねハイテンションになってる時にうっかりね携帯電話忘れちゃったとかね置き忘れたなんていうことがねあると悲しいんで、ね物をなくさないように巾着風にちょっとね上のところを縛るね内袋がついたタイプのものが人気ということでね、これはまあ納得っていう感じなんですけど、デザイン的にはね和の要素と洋の要素とミックスされたねちょっと今風なねカゴバッグが人気みたいです。で帯の結び方なんですけども、ふんわりボリュームのあるねいわゆるへこ帯と言われる風なね結び方で、モチーフとしてはリボンであったりとかお花のモチーフでねちょっとこう可愛い感じのボリュームがあるふんわりする結び方がね今はトレンドということです。でまあ浴衣といえばねヘアアレンジもねどういう風にしようかなっていう感じなんですけど、ある程度ね長さがある人だったら、まあ上品な感じで王道的なシニオンであったりね、であとはちょっと三つ編みなんだけども編み下ろしって言って少しねガーリーで甘めな感じに可愛らしく仕上げるタイプ、それから、もう一つは大人っぽくね清潔感のあるまとめ髪の勝ち盛りと言われるねヘアアレンジで、ちょっとね結ぶには長さが足りないなっていうね時には短めのね髪型の方だったらねじりアレンジをね取り入れたハーフツインだったりで、ちょっとねお団子ヘアっていうかねトップのところでお団子を作っちゃうとか、そうするとね可愛くねアレンジができるんじゃないかということです。それから、浴衣のね、まあ、色的にはね今年はねブルーとかパープル系が人気だということでね、私もまあどちらかというと明るい赤とかピンクよりもブルーとかパープル系が結構好きなんですけどね、浴衣で涼しく感じられる色目、これがね人気みたいです。でね浴衣っていうのをねなかなか一人でね着れないというか、私もちょっと一人では着こなしできないんですけど、最近ではねワンピースみたいになった浴衣なんかもあるみたいでね、これだと本当に縛るとこだけ自分でちゃちゃっとやれば浴衣っぽく着れるということでね、ワンピ浴衣っていうねワンピース型の浴衣だから一瞬するとねそういう風に見えないんですけども、で一人でも着れるということでね便利だなと思います。でメイクはねやっぱり夏のシーズンなんで涼しく仕上げたいということで、まあ、グリッター使ったりとか色目的にもね青みがかったピンク、これがね人気みたいです。でアイシャドウなんかにもちょっとねラメなんかが入ったキラキラさせたりとかねすると可愛いんじゃないかなと思います。これがね、まあ、ファッション的なトレンドなんですけど、でね、まあ、前半はね、花火大会とか夏祭り盆踊りの話をしたんですけど、まあ、なんといっても暑いんで 涼しくねこの夏を過ごしたいで楽しくっていうねあの思い出作りということで、おすすめはねあの市川市の県立現代産業科学館、ここにはねあのプラネタリウムがあるんですね。で、これが来週の8月の8日の金曜日から8月28日まであのプラネタリウムの上映会がやってるということで、あの1日にね5回ほどあって各30分ずつなんですけれども、あのテーマをね分けてやって楽しめるということでね、で注意点としては8月の18日はあのこの科学館自体がお休みですということと、それからこのプラネタリウムをあの見たい時には、まあ、予約制らしいのでね、あの各日の5日前ぐらいから予約が始まるようなので、こちらもまあね行かれる際にはチェック必要かなと思うんですけど、テーマがあってね、あのなんとここのプラネタリウムは本当に世界最先端の、 あの投影システムを使ってる、メガスターフュージョンというねあのものらしくてね、でちょうどこの今の夏のシーズンにはこのメガスターフュージョン、ね、世界最先端のプラネタリウムと言われるね、それの開発に至るまでのあの道のりをね紹介展示もしているそうです。これは、サイエンスドームギャラリーというところ、あの同じ館内にあるみたいなんですけども、で、プラネタリウムの方はねテーマがいくつかあって、まず一つ目は、メガスターを生んだ星空ということで、このね世界最先端のプラネタリウムがどういう風にね、作ったかということをねこうまず見て、それからねこれを見るといいんじゃないかなと思うんですけど、で2つ目は、千葉の星巡り150年の歩みとこれからというテーマで、もう1つは、星のある風景宇宙空ということでね、この3つのテーマがあの、まあ、1日5回30分ずつということなんですけど、その、まあ、時間帯によってね違うものが見れるということで、興味あるなんか方なんかはねあの何回かちょっと重ねてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。それからもう一つねおすすめは、中央区にある千葉県立美術館、これはねちょうどあのサマーナイトミュージアムというのを今やってるみたいで、金曜日土曜日それから祝日の前日は、なんと夜のね7時半まで開園してるみたいです。だからねちょっとまあ昼間はすごく暑いので、あのちょっと日が陰ってからっていうのもいいんじゃないかということ で午後4時半以降からは、ナイト割引なんかもね入場の割引なんかもあるみたいです。でちょうど夏休みのシーズンということで、今月の末8月31日までは子どもさん向けにぐるぐるアート夏休みっていうような企画もやっているようです。ということでね本当にね暑いのでね、ちょっとでも涼しく過ごしたいということで、最後にね、まあ、スイカなんかもね何回も食べる機会あると思うんですけども、ちょっとねもうそのままスイカ飽きたなっていう時にはスイカのシャーベットなんかもね、これも保存袋にスイカを種と皮を取り除いて、あと練乳とレモンの汁をちょっと入れてね、でシェイクして、でそれをもう冷凍庫で固めるだけ、2時間も経てばスイカのシャーベットの出来上がりということでね、おすすめです。ということでね楽しい夏なんですけども、暑さ対策にね気をつけて素敵な夏の思い出をたくさん作ってください。それではねまた番組でお会いしましょう。竹中睦美でした。